Twilight 宇都宮。
この時間は宇都宮市の情報をお届けいたします。
毎週宇都宮市の情報をお届けしているトワイライト宇都宮のお時間ですが、毎月最後はゲストが登場いたします。ご紹介しましょう。住めば愉快だ宇都宮の佐藤栄一宇都宮市長です。こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
さて市長、早いもんでも2月もあと少し、
もう少しですね。
なりました。
早く春になればいいですね。
そうですね。はい、最近こうだいぶ暖かくなってきましたよね。
そうですね。うん、どんどん暖かさが増してきて、もっともっと暖かくなるといいですね。
そうですね。
寒さ苦手なもんですから。
そうですか。
そうなんです。
はい。まあそんな中ですが、市長、すでに報道されていますけれども、市内で見つかった野鳥から鳥インフルエンザが確認されたということですね。
はい、そうなんですね。強毒タイプが確認をされました。
はい、はい、県内で初めて確認されたそうなんですが、これ人には影響はあるんでしょうか。
はい、鳥インフルエンザは鳥の病気なんですね。ですから通常の接し方では人には感染しないと考えられています。
はい、
市民の皆さんには正しい情報に基づいた冷静な対応をお願いしたいと思います。市では対策本部を設置いたしまして、主体となる県の対策本部と連携しながら情報の収集や提供を行っていきます。また養鶏場で発生した場合には大きな被害が生じますので、防疫対策を迅速に実施してまいります。
市長、私たち一人一人が気をつけることはあるんでしょうか。
はい、あります。野鳥はですね、細菌や寄生虫などの病原体を持っていることがありますので、素手で触らないでください。また野鳥やその排泄物に触れてしまった時には手洗い、うがいをすれば過度に心配することはありません。もしカラスとかカモなど鳥インフルエンザの感染リスクが高い野鳥の死骸を見つけた時には、市や県に連絡をしてください。お願いします。
はい、わかりました。ラジオ沖の皆さんも野鳥に素手で触らないことや、はい、手洗いうがいなどを心がけていただきたいと思います。
はい、
さあ市長、続いては今日はどんなお話でしょうか。は
い、来年度がいよいよそろそろでありますけども、新年度の予算案についてお話をしたいと思います。
はい、
新年度の予算一般会計ですけども、総額が1839億円余でございます。昨年度から約 1.5% 増加をいたしました。その中で4点ほどの優先、そして重点的な取り組みをご紹介したいと思うんですが、まず一つ目は子育て支援の充実。今児童虐待、幼児虐待というのが全国的に大変大きな問題になっていますが、宇都宮市では定期検査、検診ですね。
はい、
4ヶ月、10ヶ月、1歳半、あるいは3歳児の検診、これを受けない方に、うん、こちらから訪問をさせていただいて、様子を伺う。もちろん相談にも乗る。まあ、そういう授業を始めます。はい、うん、また保育園なんですが、今働く方が増えまして、待機児童が増えてまいりました。それを全て解消してゼロにしようということで、新設増設含めて保育園7施設を設置して、
はい、
さらに、人数としては360名のお子さんを預かれるような、体制を作っていきます。
そうですか。
はい、
う
ん、で2つ目なんですが、中心市街地の活性化、なんとかこれ全国的にどこも悩んでる問題ですけども、
そうですね、
宇都宮市としては大型映像装置を、はい、オリオン通りに設置いたしまして、野球、サッカー、あるいは宇都宮市の情報、
はい、
そういったものを訪れた方にいつでも見ていただいて、憩いの場としていただければと、うん、そんなことを考えてますし、空き店舗対策の活性化、事業交付金、うん、こういったものも引き続き行っていきます。また自転車で、お見えになる方、あるいは自転車を積極的に活用する方が増えてまいりましたので、
はい、
自転車の駅、休憩スポットを12カ所市内に作ってまいります。
はい、
また3つ目の柱ですけども、産業力の強化ですね。
はい、
例えば大谷市なんですが、大谷の産業力を強化しようということで、市民の方の店舗、そういったところの内装外装の、
はい、
に大谷市を使っていただいた場合には、その補助金を出しましょうということで、大谷市利用促進補助金というのを、今年も来年度も行ってまいります。また4つ目なんですが、何といっても景気が良くなく って良くならなくては困りますので、市内の中小企業零細企業の皆さんの融資枠いつでも資金繰りに、即応できるようにということで、昨年は180億円の融資枠を作りましたけども、来年度はさらに219億円の融資枠を用意しました、はい、また1000万までの融資に関しましては、普通銀行から借り入れる前に信用保証協会を通してそこで保証料を払うんですけども、はい、それは全額市で持たせていただくということに来年度もいたします、まあ、そのような予算の、概要でございます。
なるほど、
はい、もちろん借金はどんどん減らしておりまして、来年度も減ります、今のいろんな民間業者が調査をしてるんですけども、うん、宇都宮は、一昨年まで全国50万都市以上の中で、はい、財政健全度調査、うん、第3位だったんですね、ところが昨年は第1位という評価をいただきましたので、お気になっている皆さんのお子さんあるいはお孫さんこれから生まれる子どもたちに決して負の遺産を背負わせないという健全な財政状況でございますので、ぜひご安心いただきたいと思います、
うん、そうですね、はい、やっぱり市民一人一人もどんなふうにこう予算を使われているのかというのを把握しなければいけませんよね、はいはい、
さあ市長続いてはどのような話題になりますか、はい、
そうですね、このパンフレットご存知でしょうか。
これ宇都宮が目指す街づくりと公共交通ネットワーク、
そうです。
これは先日新聞にも織り込まれていたんですか。
はい、はい、2月16日に新聞織り込みなどで配布をいたしました。
はい、
お読みになりました。
はい、
ありがとうございます。
怪しいですね。
怪しい、ね、見た目でも最後まで読んでないというパターンですね。
もし読んでない方のためにどんな内容なのか教えていただけますか。
は
い
は
い
は
い、
これはですね、今宇都宮市あるいは日本の課題が人口がこれから減っていく減少ですね。そしてもう一つは逆に今度高まっていくのは高齢化率なんですね、うん、どんどん高齢者の方が増えていく、まあ、ところがその中で一番問題になるのは車の運転ができなくなった時、外出ができなくなった時どうするか、買い物難民とか病院に行けない、そういう社会がもう明らかに分かっていますので、今から準備しておこうと。それが公共交通ネットワークです、ご自宅から自分の住む地区の中にある病院、スーパー、八百屋さん、肉屋さん、あるいは老健施設とか地区市民センター、あるいは、郵便局、銀行、まあ、そういった日常生活必要なところにはいつでも行って帰ってこられます、まあ、そういう公共交通を全地区にしっかりと構築していきましょう、まあ、それはデマンド型のタクシーだったり、あるいはジャンボタクシー、ミニバス、その地域の実情に合わせて選んでいただいて、いつでも外出ができます。そして乗り継ぎもすれば、乗り継ぎさえすれば東京と同じようにどこにでも行って帰ってこられるという宇都宮の公共交通の構築を、歌ったものなんですね。でこれをですね、ぜひ見ていただいて、市民の方々に最後のページにこのようにハガキが入ってますので、そこに自分が思う公共交通とか、あるいは質問、あるいはアイディア、そんなものを出していただいて、市民の皆さんと共に公共交通のネットワークを作っていきましょう。
はい、
鉄道、バス路線、循環バス、地域内交通、あるいは LRT とか、あるいは LRT じゃなくても連接バスとか、どんなものでもいいから、とにかくこれからの社会に合わせた、実態に合わせた街づくりをしましょうというような内容でございまして、
はい、
これは先ほど財政のお話いたしましたけども、宇都宮市の身の丈の中で、決してその負の遺産にならないように、
はい、
宇都宮の財政の許される中でやっていく公共交通ネットワークなんですね、それを、今回まとめ上げて配布をさせていただきました。でこれをですね、先ほど申し上げたハガキ等で、ご意見をどんどん言っていただきたいと思うんですが、その意見の提出期限は3月の31日までとなりますので、
はい、
どうぞどんどん、ご意見を寄せていただきたいと思います。
いやでも関心のある方多いと思いますよ。
そうですね、
自分たちの生活に直接関わってくることですからね、ぜひ皆さんもアンケートをお答えいただきたいと思います、はいはい、本日のご出演は住めば愉快だ宇都宮の佐藤栄一宇都宮市長でした。
ありがとうございました。
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 住めば愉快だ宇都宮。